ジオ毎週お届けします。この聖書のメッセージを通してより素晴らしい歩みに導かれますように。
今日も皆さんとご一緒に礼拝できることを本当に嬉しく感謝しています。初めての方、ようこそいらっしゃいました。また久しぶりの方もお顔が見れて嬉しく思っています。どんなことでも遠慮なく声をかけてください。礼拝が終わったらホールのところにいるようにします。8月、私たちはヨハネの福音書の後半の部分を読み進めてきました。特にイエス・キリストが十字架にかかる前の晩のことです。弟子たちの足を洗われたこと、そして弟子たちに語りかけられたこと、見てきました。イエス・キリストが弟子たちの足を洗う、それは大きな愛情の表現でした。私は使えるものになって、命を与えて、あなたに救いを与え。もう一つの意味は、弟子たちに対する模範でした。あなた方も私に習って使え合うようになりなさい。神様から与えられた使命を果たす。そのことをお互いに使え合って全うしなさい。そう語られたのでした。先週は、その歩みは、聖霊に導かれ助けられなければ実現することがない。もう一人の助け主が私たちに教え、導き、促し、私たちはその歩みを実現することができる。そのことを見てきました。このシリーズは今日で終わりになりますけれども、改めて今までのところを踏まえて言うと、答えというシリーズになるのかなと思っています。私の答えというテーマです。英語で言うと My answer ですね。別にそのまんまなんですけど、なんで私たちの答えっていうかというとですね、どのようにして生きたらいいのだろうかという問いに対する答えを私たちはここに見出すことができるからです。そしてさらに突き詰めて言うと、神様が私たちのためにすでにしてくださったことがある。それにあなたはどう答えて生きるのか。その答えですね。私たちがどのように生きるのかということについての答えであり、神がすべてをなさってくださったということに対する私の応答答え。それを今日ここからさらに見つけたいと願っています。今日の箇所では、イエス・キリストが十字架にかかられるその場面がだんだんと進んでいく様子が出てきます。一体、このお方は最後どこまで行こうとしているのでしょうか。ひいては私たちの歩みが最後どこまで行こうとしているのでしょうか。何が目的なのでしょうか。何が私たちのゴールなのでしょうか。イエス・キリストは今ピラトという総督のもとで尋問を受けています。この前にはユダヤ人が彼らを捕らえ、イエスを捕らえ、祭司長のもとに引いていって、そこで尋問をしました。この人は私たちの大切にしている教えをないがしろにしている。それに反することを教えている。けしからん。その罪を問うべきだ。彼らは結託して、では、ローマの総督、ピラトのところに行ってこの人を裁いてもらおうと考えました。ピラトはこのイエスを迎えますけれども、話の中身を聞いてみると、お前たちの宗教的な内輪の争いじゃないか、 自分たちで裁いたらいい。一度は退けるわけです。しかし、ユダヤ人たちは食い下がりました。私たちには誰も死刑にすることができないんです。私たちはこの人を死刑にしたいと思っているんです。だからあなたのところに連れてきました。どうぞ裁いてください。そこまで言うのであれば、とピラトはイエスの方を向き直って、あなたは一体何をしたというのか、尋問を始めていきます。33節のところ、あなたはユダヤ人の王ですか?と尋ねられます。イエスはこう答えました。あなたは私をユダヤ人の王だと自分で見てそう思ったんですか?それともみんながそう言ってるからそのことを聞いているんですか?ピラトは答えます。私はユダヤ人ではない。だから誰がユダヤの王だろうが何だろうが私には関係がないし関心がない。でも、あなたのことを訴えてきたのはあなたと同国の仲間たちじゃないか。祭司長たちじゃないか。おかしくないか。ユダヤ人の王だと言われていれば、ユダヤ人たちがまずこぞってあなたを支持するはずじゃないか。祭司長たちが喜んであなたのもとで使えるはずじゃないか。なぜユダヤ人の王であると言われながら、そのあなたが同国人祭司長たちから訴えられるのか。一体あなたは何をしたのか。このことについてイエスは答えていきますけれども、ピラトの問いに対する直接の答えではありませんでした。それをはるかに上回る大きな真理が示されていきます。そしてピラトはそれをなかなか理解することができなかったようです。36節、イエスは答えられた。私の国はこの世のものではありません。もしこの世のものであったなら、私のしもべたちが私をユダヤ人に渡さないように戦ったことでしょう。しかし事実、私の国はこの世のものではありません。イエスが王座につこうとするその国は、この世のものではないというふうに言っています。この世の王国とはどういうものでしょうか。まさにピラトはそのローマ帝国の中でだんだんと上り詰めていった人物でした。この世の帝国とは力によって従えられていく帝国です。兵士たち、並み居る兵士たちの中から実力も武力も秀でて、人よりも頭角を現していく。抜擢され、人々から信頼を得、上の者からそのことを頼りにされて大きな役割を任されていく。そうして地位を上げていって、百人隊長、千人隊長、ある者は役人になり、総督になり、この州一帯を任されるようになっていく。ピラトはそういう人物だったわけです。だから彼が知っていたのは、この世の国、力の治めること、そこにある権威、権力というもの。しかし私の国はそういうものではないとイエスが言います。もし仮にそうだったとしたら、今私はこんな風に捉えられて無防備にあなたの前で尋問されていたりはしないだろう。私に付き従う者が、私を慕う者が立ち上がって私を守ろうとする、武力で戦う、そうして私を王座へと導く、そうなっていただろう。もし仮にこの世の国だったら、事実そういうことの方片鱗が見えなかったことはない。イエスが最後の晩餐を終えてゲッセマネの園に祈りに行って、そこに兵士たちが捕らえに来ます。彼らは武装を固めて捕らえに来ました。イエスに従う者たちがこの人には指一本触れさせないと立ち上がって武力を行使するかもしれないと思ったからです。武具に身を固めてこのイエスを捕らえに来ました。しかしイエスは一人前に進み出て、 あなた方は誰を探すのか。私がその人である。無防備に自分の身を差し出していくわけです。そして、イエスが捕らえられようとするときに、弟子の一人のペテロはその様子、黙ってはいられず、思わず剣を抜いて相手の兵士に打ちかかりました。しかしイエスは、その剣を元に収めなさい。そして自ら、捕らえに来た者たちに自分の身を引き渡していきます。力によって争い、王座に上り詰める必要はない。そのような王ではないのだ。では一体どういう王なのか。続く37節。それではあなたは王なのか。ピラトは問います。私が王であることはあなたが言う通りです。イエスは答えました。私は真理の証をするために生まれ、このことのために世に来たのです。真理に属する者は皆私の声に聞き従います。私が王であるのはその通り、王座についてすべてをすべ収めるものである。しかしそれは力によるのではない。真理によるのである。真理を明らかにし、真理をもって人を収め、真理のもとにこのすべてが回復していく。すべての真理に属する者は、私の言うことを聞くのだ。脅すことをしなくても、力を振るうことをしなくても、あなたの永遠の滅びがあると、そんな風に恐怖を振りかざさなくても、神にある真理のもとに生きる者たちは、喜んで神に従い、私の言うことに聞き従っていくのだ。そういう御国の、そういう王座に私はつく王なのである。ところが、このことがピラトにはわからないわけですよ。彼は力による王座しかわからないので。真理とは何ですか?と聞きます。真理というのは、私たちが信じて立つところの土台、基盤となる拠り所のことを指しています。足元が決して揺らぐことのない、しっかりと立って動くことのない、この私たちの歩みの一切の基盤をそこに据えることができる真理です。人の世の常で何がどう変わろうとも、決して変わることがない、そういう意味で、神ご自身が私たちのために与え備えてくださった真理があります。そこに私たちは自らの足を踏みしめてしっかりと立って歩んでいくことです。神が全世界をお作りになり、その歩みをすべ収め、私たちの歩みの一切に導きを与えてくださっている、その喜びと感謝に満ちた真理の上に私たちの歩みがある。しかしピラトは真理とは何ですかと言うんです。おそらくその表情には皮肉を込めた笑いが浮かんでいたことでしょう。二つの意味があります。一つは、あなたは本当に真理などというものを頼ってやっていこうとしているのかということです。力以外の何がこの世で物を言うだろうか。秀でた者、抜擢された者、上り詰めた地位、これをもって私はユダヤを治めている。これを抜きにして治めることはできない。真理で王座が立つだなんて何を甘いことを言っているのだ。そんなことはあり得ない。力によるのでなければ、こうしてローマ帝国のように人々を従えることはできないのだ。真理とは一体何かと皮肉を込めてピラトは言うわけです。その一方でもう一方の意味は、もし仮に万が一、百歩譲ってあなたが言うように真理で国が立ち、 その王座が極めて栄光に満ちたものとして高く掲げられることがあるとするならば、もし本当にローマ帝国の力ではなくて、それがびくとも動くとは今私には到底思えないけれども、それでもあなたがもし真理で立っている国があるとするならば、確かにそれは聞くに値するかもしれない。真理とは何なのか。でも私には到底そんなことが起こるとは思えない。あなたは本当に真理を頼りにしてやっていこうとしているのか。もし仮に本当にそれが実現するなら、確かにそれは聞いてみる価値はありそうだ。しかしそんなことは起こらないじゃないか。真理とは一体何か。ピラトは言うわけですよ。そしてイエスに背を向けて人々の前に出てきます。外にはイエスに対する裁きの宣告がどういうふうになるのか固唾を飲んで待っていた人たちがいました。ピラトが出てきた時にざわついていた彼らは、このピラトの口が開く言葉を制せられるのを待っていました。彼はそこで民に向かってこう言うんです。私はこの人には罪を認めない。確かにこのイエスという人物はおかしなことを言っていると思う。ありえないことを言っていると思う。そんな夢みたいな話をしている。でも何か悪いことを言っているとは思わない。私はこの人には罪は認めない。ちょうど今杉越の祭りであなた方の風習を習わしを尊重して一人の人を釈放することにしている。あなた方がユダヤ人の王だというこの人物を釈放しようかと呼びかけるわけです。しかし民はこのイエスを釈放してくれとは言わなかったんですね。バラバを釈放しろと言います。バラバは強盗です。人々に危害を加え、この社会でつまはじきにされ、その罪を問われ、こんな人物は言ってもらっては困る。私たちの社会のためにこの人は死刑にしてくれ。みんながそう思って捉えられた人物です。そんな人物を本当に釈放してもいいんでしょうか。誰を釈放してほしいのか。バラバラと言います。じゃあイエスはどうするのか。十字架につけろ。民は声高に叫び続けていきます。ピラトは自らの手を洗って、このことは私にはもう責任がない。あなた方の言う通りにしなさい。イエスはそこで十字架に進んでいくことになります。先ほどのところに、真理に属する者は私に聞き従うというふうに書いてありました。ここでは、イエスに従うことの全くできない、遠くに離れた、真理を知ることのない民がイエスを十字架につけろと言って声高に叫ぶ様子が出てきます。その中で彼は十字架に向かって進んでいくんです。真理のために進んでいくんです。真理を知らない、真理を拒否する者たちの間で真理のための十字架を進んでいく。ああ、なんということでしょう。でもそこに、イエスの本当のお姿を私たちは見ることになります。誰もわからない、理解しない中で、弟子たちの足元にひざまずいて、その足を払い始めたイエスのお姿です。自分に誰もそんなことをしてくれない。そんな中で自分がまず身を低くしてへり下って使えるものとなってその人の足を洗う。その人が意味が分かっていない。そのことに同意もしていない。でもまず私がと使えてそこに道を開いたイエスの姿です。彼は誰もその理由を、意味を、目的を理解しない。いたずら半分に大声を上げて十字架につけろという群衆の中で自ら進んで十字架への道を歩いていくわけです。そこには使えるものとなって救いの道を開くイエスの本当の姿が見えてくることです。イエスはそのようにして真理を求め、 真理を持って治める王であるのだ。その王は今この時十字架に向かって進んでいくことがふさわしかった。イエスは一体この十字架を持って何を成し遂げようとしているのでしょうか。どこまで行こうとしているのでしょうか。そのゴールは何なのでしょうか。それは真理を持って人々を治める、神の御国が来る、その神の真理によって人々の歩みが回復されていく、神が願われ、神が意図され、神がもたらされようとした現実が実現していく、神の国が来る、神の義をもって治められる、神の真理をもって治められる、神の愛をもって治められる御国が来る。そのためにこのお方は自ら十字架に進んで行かれた。そしてその恵みに気がついた者たちから、その愛を受けた者たちから、一人一人気がついてイエスのもとに戻ってきた者たちから、神の国は始まっていったのでした。イエスは、十杯人からに、ここにいる人たちとみんなを一斉に、誰でもいいからと救いに入れて、それで神の御国を成し遂げたのではありません。このお方は、自ら十字架に進み行き、墓に葬られ、蘇え、天に上げられ、そのことによって、神の愛を知り、神のキリストにおける救いを知り、それを自分のものと受け取った人たちを通して、一人一人を通して、神の御国をもたらしてくださるんです。真理によってすべ収められる、それは神の愛を恵みを受けた一人から一人から一人から始まっていくことでした。それはちょうど、わけもわからずに、自分の足を洗ってくださるというイエスを、上から見下ろしていた弟子たちが、その本当の意味に気づいたとき、あなた方も互いに足を洗うものになりなさい。使い合うものになりなさい。互いに愛し合いなさい。その言葉に導かれるように彼らの歩みが変わっていったのと同じです。恵みを受けた者が、愛を受けた者が、その意味に気がついたその一人から始まって、真理によって秩序が、歩みが、神の御国が回復するところに立たされていき、そこに使命を受けて取り組んでいくようになる。そうして、キリストが王座につき、真理によってすべを治められるという神の御国が実現する。私たちはそこに自らの歩みを見出したい、心から願います。イエス・キリストにある歩み、それはプロセスがあると思います。まずイエス・キリストのことを知るということが必要になってくるでしょう。誰も聞いたことがない、知ることもない人のことを受け入れることはできません。聖書に書かれているイエスの姿、その意味しているところ、それを私たちは興味を持って、関心を持って聞き続けたいと思います。聖書に書かれていることはいつも同じことです。でも私たちの現実は毎日毎日のように目まぐるしく移っていきます。その時その時であればこそ響いてくるイエスのお姿もあるでしょう。そのお姿を聞き続け、見続け、私たちは学び続けたいと思います。その時、ぜひ、私との関わりはどういうことなのだろうか、このお方は私にとってどういうお方なのだろうか、そのことをぜひ知っていただきたいと思うんです。イエスがあなたの足を洗おうとするとき、私はあなたとは全く関係がありません、どうぞそんなことをなさらないでくださいと席を外すようなものにならないでいただきたいです。イエスが 私の救い主であるということの恵みを受け取っていただきたいと思います。何もあなたに求められているわけではありません。あなたが立派であるとか、どこまで聖書に馴染んだらとか、どれだけ教会に来てそのことが続いたらとか、そういうことを求めていることは一切ありません。このお方が私にとって本当に必要なお方なのだと知ったら、その通りそのまま素直に心にイエス・キリストを救い主として迎えていただきたい。それが神が願っていらっしゃることです。その歩みを始めていく中においては、私のようにあなた方もと言われるところが私たちの心に響いてくるでしょう。ぜひ恵みを受けた者としての歩みの中で、与えられている使命を果たすものでありたいと願います。家庭において、職場において、仲間の中で、友達の中で、同僚の中で、親族の中で、向かい合う大切な人に対して、私たちは使えるものとなって、この人に届こうとしている神様の御手の技がもたらされるように、私たちもまたそこに労するものでありたいと思うんです。目の前に立つこの人のことを考えたときに、今がその時なのだよ。神様が私たちに教えてくれ。そんなとき、私たちは躊躇することなく、自らを横に置いて、膝をかがめて、使えるものの姿をとって、本当に相手のためになることをしたいと思うんです。声をかけ、手を伸ばし、勇気を持って行動する。私たちはそういう中においては、御霊の教え、助け、促しを知りながら行動していくことになるでしょう。ある時には自分が非常に不適格だという自覚をすることになるでしょう。私の出過ぎたところが、私の引っ込んだところが、このことを邪魔する。これは私の課題だ。課題が見つかったら取り組むものでありたいと願うのです。小さな一歩一歩、次の一歩を、私の一歩を踏み出していきましょう。あなたが課題だと思っている人生のものがあれば、それを本当に取り組んで、神様にある歩みを全うしたいと願うのです。そういう歩みを共にしながら、神様が私たちを通して働かれる、神の御国が真理をもってすべを収められていく、そこにすべてのものが回復していく、私たちもその中に喜びを持って使えるものでありたい。あなたの答えはどこにあるでしょうか。私はどのように生きたらよいのだろうか。あなたはそれにどういう答えを見出そうとしているでしょうか。ここには十字架に進みゆくイエスの姿が出てきます。神の側ではもうすべてのことが私たちのために整っている状況です。神の側でのことはすべてなされた。ではあなたはそれにどう答えるのか。あなたの答えはどうでしょうか。あなたはどう生きるのか。あなたはこの神のなさってくださることにどう答えて生きるのか。あなたの答えはいかがでしょうか。ぜひその答えをしっかりと握ってご自分の生き方を確かなものにしていただきたいと願っています。そしてお一人お一人が神の真理の中に本当に喜びのある、そして生きている意味と実感にあふれた、一番最後にこんな人生は、これ以上の意味は本当になかった、 満足を持って振り返ることのできる愛、それをあなたのものにしていただきたい。すでにそこに歩んでいる方は力強く小さな一歩一歩踏み進めていただきたい。心からそう願っています。しばらく黙祷をいたしましょう。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
キリスト教会の礼拝メッセージをお届けしました。お聞きになってのご意見やご感想をお寄せください。メールアドレスは nobu@bokushi.jp までお待ちしています。あなたの上に神様の豊かな祝福がありますように。